総武大脳神経外科の加藤孝弘です。今日は浄土真宗、本願寺 の、 僧侶の、大木正寿さんをお招きしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
行ってきますっていう言葉なんですけども、はいはい、使われます？
行ってきますって、バイバイっていうか、行ってきますっていう感じですかね。安全にっていうか、行ってきますっていう。
そうですね、はい。それ誰に対して、ご家族に対してとか、
はい、はい、そのスタッフの人とか、
あ、行ってきますとかですね、まあ、合図的なものとかですね、はいはい、だと、まあ、大体そういうふうに使われると思います、はいはい。で、私もこう行ってきますっていうのはよく使うんですけども、はい、どっちかというとこうただな、もう出かけることの合図のように行ってきますっていうふうに言うんですね、うん。あとその気合を入れるためによし行くぞみたいな形で行ってきますっていうことも言いますし、まあ一つ自分に対する言葉と、まあ、相手に誰かに対する言葉として使う部分があるんですけど、この行ってきますっていうのを、まあ、私理学する前に英語で何て言うんだろうって調べたんですよ。そうするとですね、こういうふうに書いてあったんです。3種類あって、うーん、 I'm leaving、 出発しますよっていうのと、うん、I'm off っていうの出ますよとか、I'm going、 行くからねっていうように表現してあったので、あ、じゃあ行ってきますって英語でこういうふうに言うんだっていうことで、留学前に私これを覚えて、で留学したんですね、はい。で留学当時私寮に住んでたの で、うん、で寮に行くときに、まあ、寮の仲間たちにですね、行ってきますっていうときに I'm leaving とかって言ってたんですよ、うんうん。でもみんながこう顔をかし、こう頭をこうやってかしげるんですね、うん。っていうのはなぜかというと、ネイティブの方々は誰一人この表現を使ってなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
代わりに使ってたのがですね、まさかなんですけども、See you later とか、See you again とか、See you around、また会おうねってこう再会の願いを込めた言葉だったんですね。で、これに関して私は、あ、素敵だなと思って、日本の行ってきますっていう言葉よりも、どちらかというとこの See you later、again、around とかなんかこう気持ちがいいじゃないですか。この表現は素晴らしいなと思ってたんですね。でもですね、行ってきますっていうのをよくよく考えてみたら、行ってきますっていう言葉に漢字を当てはめたらこうなるんですよ。さっきの See you again と一緒なんですよね。 See you later とまた会おうって、また結構同じだったんですよ。また会いましょうねっていう再会の願いの言葉だったんですよ。なんか違う意味で私も取り違えたので、あ、全然違ったんだと思ったんですね。でもここでちょっと加藤先生に考えていただきたいのが、そもそもなんで私たちはどこかに出かける前にこの行ってきますという言葉を使うんでしょうね。別に行く前にあーとかうーとかえーでもいいはずなのに、なんで行ってきますって言うんでしょうね。
やっぱり昔はいろいろ危険があったから
。でもそうなんですよ ね、
まあ、行ってどっかでドブにはまっちゃったりとか、しない、安全に帰ってきますっていう気持ちですか。
はい、まさにその通りです。何が起こるかわからないからなんですよね。だから行ってきますって言ったまま帰ってこれないっていう方もいらっしゃったと思うんですね。まあ、私たちもたまたまこうやってお話をしてますけど、それは行ってきますって言ったま言った後、行ってきますって言った場所にまた戻ってこれたから、その繰り返しができたから、こういう言葉が今言えるんですけども、でも本来ならそうじゃない方もたくさんいらっしゃるわけですよね、はい。そういったことをやっぱり分かった上で、また会いたいねっていう再会の願いを込めているんだと思うんです、それが本来の行ってきますっていう言葉だと思うんですね。この根底に流れるその仏教の教えの精神というのがあるんですね、それがですね、この仏教の教えでも非常に有名なこれですね、諸行無常というものなんですね。これ漢字だけ見るとちょっとややこしいんですが、書っていうのはもろもろのさまざまな、行っていうのに引っかかるんです。これ行いじゃなくて現象です。さまざまな現象は常ではありませんよ。つまり全ては移り変わるんだよっていうことなんですよね。ちなみにちょっと余談なんですけど、これ英語にするとどうなるか分かります？
先ほどその大木正寿さん の、はい、本の表紙見ちゃいました
じゃあ、いいです。それでいいです。言ってください。いや、それ正解なんですけど。
あと、そう、everything is changing って書いてました
けど。そうなんですよ。everything changing で終わりなんですよ。すごく単純なんですよ。日本人独特なんですよ。その諸行無常っていう言葉に何か悲しい思いを持ってるのは。
なんか平家物語があるから、
そうなんですよ。そうなんですよ。 あの日本人だけなので、だから諸行無常っていうと、なんか私たち日本人っていうのはなんか無常感というか寂しいな、ね、平家元の文頭、まあ、あの物語が寂しいお話ですから仕方ないんですけども、それこうイメージが、まあ、意識がどうしてもそちらに行ってしまって、あなんか寂しい感じっていうふうになってしまうんですが、そもそもそれは日本でしか通用しなくて、他の国にも諸行無常という教えはあるんですけども、そういう感覚はないです。もう現象なので全てのものは移り変わりますよっていうことなんですよね、で結局言うと何が起こるかわからないってもそういうことであって、全てのものは当たり前じゃないってことなんですね。行ってきますって言ったものの本当に帰ってくれるかどうかわからない、そういうところで物事が流れ、その中で私たちはやっぱり生きているんですよね。また言うと、まあ生かされているという表現にもなってくるんですけども、だからこそこう本当はお帰りっていう言葉もそうなんですけども、行ってきますって言って帰ってこられたら本当も抱きつくぐらいの思いで、お帰りって言ってあげるのが本当なんですよね。でこの言葉の意味っていうのは本当に深く考えれば、行ってきますっていう言葉もただこう外を向いて誰かが出て行ってきますとかじゃなくて、こうちゃんと顔を見て玄関まで向かって行ってきますっていうのに行ってらっしゃいって言えるはずなんですね。そういうところがやっぱり大事なんじゃないかなと思います。実は諸行無常っていう言葉、実はあの仏教の教えとはっていう時に代表的なのが4つあるんですね、うん、その1つがこれなんです。
諸行無常、
はい、あの仏教って結局話と飛びますけど、インドから生まれた教えじゃないですか。もともとヒンドゥー教で、アンチヒンドゥー教で生まれたのが仏教なんですね。要するにそのカースト制を、脱カースト制が仏教の教えなんですね。カースト制の特徴って、要するに生まれながらにしてこう自分の階級とか仕事が決まってるじゃないですか。そういうもんじゃないっていう、ね、人間の尊さは行いによって決まるべきだっていうのがお釈迦さんの教えで、それでこうアンチヒンドゥー教から生まれたのが仏教なんですけど、ただ同時にですね、そのインドにもものすごいたくさんの数の宗教があるわけですね。で仏教って言ったって特徴がわからないということなので、じゃあ仏教というからには4つの教えを含むようにしましょうって決まったんです。それがですね、四法印っていうものなんですね。四法印、今日この法っていう言葉が非常にあの平和になってますよ。4つのは法則の意味ですけど、これ正しいっていう意味なんですよ。4つの真実の、これ印なんでマークですね。4つの、真実のマークって言って4つの教えがあるんですね。まず1つ目が諸行無常みたいな、物事は全て取り替わりますよですね。そして次が諸法無我っていうのが、全てのものはまあ独立して存在しませんよっていうことですね。全部つながってますよって先ほど説明させてあった言葉です。全てのものは独立存在してるんじゃなくて、いろんなものにこう支えられて存在してるんだっていうところですね。で3つ目がですね、一切皆苦って、ね、全てのものは皆苦しみだ。でこの苦しみっていうのも、あの苦っていうのは道徳的な意味ではなくて、不満足の心だってことね。全てのものは全部不満足だっていうんです。でこれどういうことかっていうと、私の曇った目で見たら全ては不満足ですよっていうんですね。結局物事にそのこれはいい好き嫌いってこのラベルを貼っているのは私たちなので、そのフィルターから見たらそれは全て自分の満足不満足だらけでしょって話なんです。逆を言うと、基本的には物事は良くも悪くもなくて普通なんだっていうのが仏教の教えなんですね。この一切皆苦っていうのはそういう意味なんです。そして涅槃寂静っていうのは、そのもう涅槃っていう状態っていうのは非常に静かだよっていうことなんですけども、涅槃ってどういう状況かというと、これ実はあのニルバーナっていう言葉なんですね。ニルバーナの言葉を漢字にすると涅槃になるんですけども、ニルバーナってじゃあ何かっていうと、もともとはね、吹き消すって意味があるんですよ。何を吹き消すかって煩悩を吹き消す、つまり煩悩がもう吹き消された状態っていうのはもう正常な状態だっていうことなんですね。その意味なんですね。じゃあ煩悩を吹き消す状態ってどういうものかっていうと、結局はですね、あの幻想から目覚めた状況、つまり自分が正しい、自分が絶対だと思っている状況、その自分が都合のよく作ったこの世界観からこう目覚めた人間、目覚めた状態っていうのはとっても心を落ち着く場所だよっていうことですね。これは言ったらサーフィンでいう、あれかな、あの加藤先生でいう、この全てのバランスが取れた状況っていうところですね。その乗り切れたバランス、サーフィンで私分からないですけど、あれやっぱり波に乗れる時って全てが合致してる状態なんですよね。じゃないと落ちちゃいますもんね、きっと。でもそういう状況っていうのがやっぱり心が落ち着かせる状況でしょうね。でこの4つの教えがあるんですっていうので、せっかくなんでご紹介させてもらいました。
そういう状況って多分普通っていうか、まあエネルギーに満ちた状態じゃないかなっていうふうに僕は思うんですね。 まあ、あの普通というよりも、まあ、うごめいていて、まあ、あの静かな状況で深いエネルギーに包まれている状態なのかな、うんうんうん、それがサーフィンに乗ってる状態っていうか、
なるほど、
乗ってる時はまあ静かだけどっていうか、まあ、
それってイメージ的にはこう不必要なところにエネルギーを放出しないっていう感じですかね。
そう、変なところに力入って
そういうことですよね。
やっぱまあ普通っていうと、そうなんかこう、うんと、まあ、うん、じゃあ死んだ方がいいのかみたいな、亡くなった方がいいのかみたいな感じになっちゃうんですけど、まあ、どんどんどんどんこう、まあ、そういった世界を目覚めていくっていうのが、あのその、うん、気持ちよくてエネルギーに包まれた状態なのかなっていうふうには、うん、夢があるんですけどね。その方がなんか、でそれはあの、がその全てとつながっているっていうふうに目覚め、自分自身のエゴが、うん、あの全てのものとつながっているっていうふうに目覚めている状態で、うん、無我なんだけど自分自身はないんだけどもあるっていうか、うんうん、無なんだけど無っていう感じである、ある状態っていうのは、うんうん、あのまあ、苦しみがないし、まあ、気持ちいい状態なのかなっていうふうに夢は見てるんですけど、うんうん、
そうですね。いや、あのこういうことを分ければいいと思います。仏教でも我と自己って違うものになっているんですね、うん、我っていうのは執着するものとして考えているんですね。ああ、自己っていうのはいわゆるその形成されてしまっている自分っていうものですね。これ仮に自分が呼んでいる自分っていうものっていうですね、いろんなものに支えられて作られているんだけども、うん、それを私たち自己って呼ばんことには物事が成り立たないので、あの自己って呼びますけど、我っていうのはどっちかというと単独で存在しますよっていう、ああ、はい、意味で使うので、そこでこっちは無我とかっていう意味で、あの
無我って言っても多分無っていうのは否定してないと思うんですよ、
うん、そうですね、
あの
ないけどあるんだ、
あるんだから、
あるからな、あるからないんだっていう、
そうですね、まあ、自己を、あ、自己っていうか我をあの、まあ、ちゃんと認識して、それが全てそのプラットフォームになって全てつながっているっていうことをあの感じている状態が無我、
うんうん、
無我の状態になるかなと、
うんうん、
で、うん、無常、無常っていうのは、あの無常っていうのは常って波の状態も常に同じ形はないんですけど、うん、あの常にそこにあるのはその物理法則があるんですけど、
うごめいてるってことですね。
無常ってじゃあ常なるものっていうのは何かっていうと、僕自身はそのあの法だと思うんです、うん、無常の状態っていうのは 法、うんうんうん、法の状態じゃない
か、これがずっとあるってことですね、はい、
法の状態にのっとっているっていうことが、
はい、
あの、
うん、これに仏教でもよく物議があって、はい、ものがの全ては移り変わるのにこの真実は変わらないのかっていう話がたまにあるんですね。
全ては移り変わらない、
そう、全ては、ね、そうですね、移るなのに、はい、なんで法は変わらないんだっていうことを言われるんです、はい、それはこの中に法は入らないんだっていうふうに仏教では見解があるんです。その無常、全てのもう法っていうものが全てなので、はい、これが逆にないと全てが移り変わるっていうことが分からんだろうっていうことになって、
そうですね、う
ん、これが基軸なんだっていうことで、あのそういう昔その要するに仏教徒と他の宗派が喧嘩するんですよ、
うん、
あの仏教を弾圧しようと思って、はい、その時に言ったのが諸行無常って言いながら、はい、なんでこれは変わらないんだっていうことをつっついてくる、
それは真理に近いからです ね、
そうですね、
一言、
真理があるからこそ逆に無常っていうものが分かるんだ、全て移り変わるっていうのが分かるんだっていう基軸があるんだっていうところなんです。
軸があって表面上出るのはいろいろな出方は、
そうそう
で、ね、はい、波で言えばいろんな 泡とかいろんな形はあるけども、波の法則は変わらない、
そういうことですね、はい、
まあ単純ですよね、
至って単純なんですよ、
はい、
すごく単純なことなんですよね、全てが。
そこ4つをこうあの
処方無我、
結局4つを通して言いたいことは、我がっていうものを無我の状態にして、その全部とつながって、可能性の世界に行くのが、で目覚めていくのが人間として、法なんじゃないかっていうことですか。
そうですね、この4つを通して、まあ、これも受け取り方でいくらでも、何よりも変わっていくんですけども、いった加藤先生がおっしゃったその法という部分の、目覚めていくっていうところにもつながってもきますし、あと、まあ、苦しみの原因っていうの
は
結局自分で作り出してるんだよっていう、はい、うん、こういうところにもつながっていくんですね。
あ、はい、まあ、まあそのやっぱり一般 まあ、僕も含めそうですけど、普通の人っていうのはその苦しみを何とかするっていう、苦しみをどうこうしようって苦しみに執着しちゃってるから、
そうですね、どうしても、はい、
それに対して の, あの言葉があの先行しますよね。
そうですね。で、苦っていうのもまたちょっと住み分けしないといけないのが、常にその道徳的な苦しいとか胸が苦しいとか生活苦しいっていうんじゃなくて、結局この不満足の心のことを苦しみっていうので、はい、苦しみの結局原点って結局満足できないことですね。自分が受け止めれないとか納得できないっていうところ、不満足の心で全部そうなんです。諸行無常も結局自分の思い通りにならないですよね、うん、ってところですね。で、諸法無我も結局あの自分でコントロールできないっていうのはいろんなものがつながってるからっていうところも、
道徳的な苦しみに関しても、はい、ちょっと深い方から見れば、はい、同じ苦しみ、
同じ苦しみですよ結局は、はい、
そこは分けなくてもまあいいかもしれないですけど、
原因がこの、あの要するに今その道徳的に苦しみって言ったら、要するに仏教の用語にその例えばこのなんて言うんでしょう、なんかこういろんな生活状況の苦しみっていうのが出てこないんですね。こういう場合の苦しみはこうですよっていうのは、はい、なのでよく皆さん何でもかんでもその苦しみっていうものに対して あのその自分の私情を挟んでくるんで、そうすると余計ややこしくなってくるので、そうではなくて本来 の, その苦しみっていうのはもう根源のことを言ってるんだっていうことを言えばすごくあのすっきりするのかなと思っていつもお話をさせてもらってます。一切体育もそうですね。あのよくだから私はあんまりこう物欲っていうのはあんまりないんですよ。あれが欲しいとか、あとこうあの比較っていうのもあんまりしないんですね。でもそれが強い人って大変だろうなって思います、見てて。
比較、
はあ、自分あの人はこれをやこうやってる、 ここに行っている、これを持っている、はい、それで結局自分もそれに追いつこうと思って一生懸命やるけどできないっていうその葛藤、はあはあ、そんな人ばっかですね、はあ、結構今の若い方とかっていうのは、はあ、なんかこう聞いてて、なんかこ滑稽って言ったら、ね、ちょっとあれですけど、でもこれはオフレコなんですけど、たまに思うんですよね。
みんなと一緒になりたいっていう願いっていうのは若干あるかもしれないですけどね。あのまあ、やっぱなんかみんなと一緒って結構話が合うから、まあ、安心はしますよね。
そうですよね。だからもう無理に背伸びするとか、例えば誰かが何を持ってるか私も欲しいとかですね、あの車が欲しいとかあるじゃないですか、はい、見てるといやどうかねって話をしながら、
僕も結婚したいと思いますけど、うん、みんながしてるからしたいと思うのか本当に自分したいのか
どっちか分からないです。
どっちなんですかね。でもまあ分かんないですけどそこら辺もやっぱりあのみんなと一緒になりたいという気持ちなのか、
はい、
というところは、まあ、ありますけど
結構そうなんですね。
いや僕はもう、はい、いろんな部分で外れた人間な、外れてる人間なんで、そういった意味で寂しいところはみんなと一緒になりたいなというところはありますけどあの
もうでも戻せます、そこに戻せないでしょ、もう外れたところもそういうところもそのままにしていいでしょきっと。
いやいや、あのだからその結婚したいなとか、あそういうところとか、あのいやそういうあそれこ そ, その子供欲しいなとか、うんうん、そういうのはあのそういう欲望はあります。あ
なるほど欲は希望になりますからね。
あ希望
大丈夫ですよ。あの欲もなんかね皆さん結構誤解されてるんですけど、はい、欲望って悪いものじゃないんですよね、あれは人を傷つけるものに対しては確かにものすごく悪いものだと思いますけども、生きていくその一つの目標という部分では全然悪いものではなくて、で欲望イコール煩悩というとそういうわけじゃないんですよ。煩悩の一部があの欲望であって他にもあるんですよ。無知って何も知らないことがあの煩悩だったりとか、あとはまあ貪欲です、むさぼりの心もありますし、あとはですね人怒り、怒ることもやっぱり煩悩なんですよね。
人間の、生きるエネルギーって欲が多いですよね、
結構、うん、そうですね、
ご飯とか、はい、性欲とかそういうの全部欲がありますけど、まあ、欲があるからいろいろこう生きていけるのかなっていうのがあって、うん、そうです、それはまあエンジンで、
はい、
それであのその中で、その法っていうのを感じる時間っていうのをちょこちょこ取りながらあの自分の知性で舵取りしていくっていうな、
うんうん、
それを人生歩んでいくっていうイメージで見てるんですけど、うん、欲が自分の中 の, あの人生の中のエンジンかもしれない、エンジン で,、うん、で舵取りが、まあ、知性で、ナビゲーションシステムが法を感じる、 練習、こう感じる練習っていうのが僕の中ではまあ、サーフィンだったり、うん、あるいはこう座禅だったり、うん、するんですけど、法、うん、っていうのはやっぱ法に乗っとった時に感じやすくて、はい、サーフィン上手くなったらどんどん感じるし、あとはやっぱり座禅であれば体の状態がいい状態であれば座禅であれば深く入れる、体を切り離していけるっていうか、のでやっぱ健康な状態にしたいなっていうのがそこで出てきたりとかして、そういった意味で舵取りしてはいますけどね、うん、
一緒ですね。私は山登りなんですよね。山登りと散歩、土手の散歩っていうのはすごく一番が無になるっていうか、はい、本当にこう我に返る時間っていうか、うん、風を自分で肌で感じて、景色を見てこう山が、ね、葉っぱの色が変わったりとか、はい、まあ、たまに木が切られてるとかありますけど、あったりとか花見たりとか、まあ、そういうのを見ながらですね。
山口はいい場所ですもんね。
そうですね、そうか、広島にいらっしゃいましたもんね、はい、でも奥地まで来られたらないですよね。
錦帯橋とかありますけど、
それはね、もうほぼ広島ですからね。
あ、
広島山口市です。山口県内ですけど、岩国市って、はい、でもあんまちょっと大都会の方に入るんであれば、
うーん、はい、まあ、ちょっとなんか自分が勉強していって、まあ、できれば続けていきたいですね。このなんかお話が面白くなってき
た。いや、なんか対談がそうなることだし、逆に言うと、はい、あ、そっかそっか、そういうふうな考え方もあって、逆にその医療の部分っていうか、人のしなんかの説法の仕方をもう一回勉強し直さないといけないなって思いましたね。もちろんその、はい、無機質っていう部分から寄り添うところと寄り添わない部分があるんですけど、まあ宗教者な部分があるんで寄り添うとか寄り添いますけど、でもなんかきっぱりとこう、うん、なんだろう、加藤先生みたいに患者との思いを持っててもあえてしないっていう、その強さっていうのも大事なんだなっていうのを改めて感じさせてもらいました。すごい面白いです、本当に。
じゃあ
仏教学からいろいろと勉強で私もし直してしたいなと思います。
もがいてますけど、なんとかちょっと落ち着いた気持ちになりたいなと思ってますけど、はい、
きっとなんだろう、変わっていくと思います、多分、はい、いろんなお坊さんと話す中で
カウンセリング
カウンセリング、いやいや、とんでもないです、はい、絶対変わっていくと思います、はい、転がった石がどんどん、ね、転がって丸くなるような形で、
あ、
うん、最初から石も、ね、丸くはないので、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
します。